11特集スペシャルトピックス平成29年度ゴミの処理状況について16分30秒清瀬市のゴミの収集処理実績はここ数年横ばいとなっています。循環型社会の構築が求められる中、ゴミではなく資源として出すことが今後はより重要になってきます。この特集ではゴミの処理状況をお伝えするとともに、ゴミ量と処理にかかる費用を公開します。合わせて紹介するゴミ減量分別のポイントをご覧いただき、資源化に向けた取り組みにご協力をお願いします。紙面の説明、4ページ5ページの見開きに、ゴミ処理と資源回収実績、ゴミ処理にかかる経費、ゴミの減量に向けて制度や正しい出し方を知ろうの3つの項目に分けて書かれています。説明終わり。一つ目、ゴミ処理と資源回収実績。円グラフです。行政回収ゴミと直接搬入ゴミ。行政回収ゴミ、行政回収ゴミとは、資源ゴミ以外で家庭から出た可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミ、有害ゴミを市や指定業者が回収したゴミを指します。可燃ごみ9902トン、不燃ごみ1336トン、粗大ごみ56トン、有害ごみ26トン、計11320トン。直接搬入ごみ。直接搬入ごみとは、流泉園組合へ市民の皆さんから直接持ち込まれるごみと、市内事業所から排出された可燃ごみを許可業者が持ち込むごみを指します。可燃ごみ2415トン、不燃ごみ20トン、粗大ごみ60トン、計2495トン。行政回収ごみ、直接搬入ごみのどちらも可燃ごみが大半を占めています。収集実績、量、では、ここ数年、ほぼ横ばいの状況となっています。回収、直接搬入されたゴミは、東久留米市内にある中間処理施設、流泉園組合に搬入され、焼却などの中間処理を行っています。中間処理施設で、焼却処理した後の焼却灰は、西多摩郡日の出町にある二つ塚最終処分場へ搬入し、エコセメント化処理を行っています。行政回収ごみプラス直接搬入ごみイコールごみ排出量合計13815トン。次に行政回収資源量と集団回収資源量です。行政回収資源量古紙古布類1845トン、瓶538トン、缶222トン、ペットボトル252トン、容器包装プラスチック966トン、牛乳パック12トン、小型家電1トン、計3836トン。集団回収資源量。集団回収資源とは、日常生活で排出される資源物を市内の自治会や子ども会などの団体が集め、資源回収業者に回収してもらったものを指します。紙類988トン、布類65トン、その他17トン、計1070トン。資源物回収されたゴミのうち、瓶、缶、ペットボトルは流泉園組合に、古紙古布類は東多摩再資源化事業協同組合へ、容器包装プラスチックは東村山市内にある指定保管施設へ搬入され、それぞれ再資源化処理をしてリサイクルされます。行政回収資源量プラス集団回収資源量イコール資源物回収量合計4906トン。ゴミ処理と資源回収実績終わり。 二つ目、ゴミ処理にかかる経費。帯グラフで表されています。収集運搬等費用、ゴミ収集運搬等、2億5905万4000円。中間処理費用、流線塩組合負担金、3億2955万6000円。最終処分費用、東京多摩広域資源循環組合負担金、2億1747万9000円。有料ゴミ袋等費用、有料ゴミ袋作成配布委託料3000万円。ゴミ袋粗大ゴミ処理券事務委託料1388万3000円。車両等諸経費3251万2000円。グラフに示したように、ゴミ処理にかかる費用は収集運搬等費用、中間処理費用、最終処分費用、有料ゴミ袋等費用を合わせ、平成29年度は総額約8億9000万円、職員人件費を除くとなっています。ゴミ処理経費合計約8億9000万円、マイナス人海処理手数料約1億3000万円、イコール一般財源より7億円以上支出しています。これには市民の皆さんが納めたゴミ処理、有料ゴミ袋、手数料、粗大ゴミ処理手数料、有価物売払収入の約1億3000万円を財源として充てていますが、残りの7億円以上を一般財源で補填しています。ゴミ処理にはこのように多額の費用が必要となっているのが現状です。日頃市民の皆さんにはゴミ減量分別にご協力いただいていますが、引き続きご協力をお願いします。ゴミ処理にかかる経費終わり。三つ目、ゴミの減量に向けて制度や正しい出し方を知ろう。八つのポイントが書かれています。ポイント1、食品ロスを削減しよう。大切な食品を捨てないで。食品ロス、フードロスとは、本来まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品や食材のことです。日本では年間約646万トンの食べ物がゴミとなって廃棄されていて、この約半分が家庭から出ています。毎日一人当たりお茶碗一杯分、約 139g の量のご飯を捨てていることになります。食品ロスの原因は、食べられる部分まで除去して廃棄される過剰除去、作りすぎなどで廃棄される食べ残し、買いすぎや消費期限、賞味期限を超えたことにより廃棄される直接廃棄が主な原因です。食品ロスを減らすためにできること。食材は買いすぎず、使い切る、食べきることや、消費期限と賞味期限の違いを正しく理解するなど、できることはたくさんあります。工夫して無駄をなくし、大切に消費していくことが食品ロス、フードロス、削減につながります。食品ロス削減を呼びかけるキャラクター、すぐ食べくんのポスターがあります。大きく頬を膨らましたリスを中心に、賞味期限は美味しく食べられる期間の目安だから、賞味期限が近くても美味しいよ。すぐ食べるときは順番に取ってもらえると嬉しいな。環境省×清瀬市とあります。ポイント2、有害ごみの出し方。水銀が含まれたもの、乾電池、蛍光灯、水銀灯、水銀温度計などは有害ごみで不燃ごみではありません。破砕などで水銀が漏れないように購入時のケースや保管用のケースに入れて、市内68カ所に設置しているボックス、赤色は電池、黄色は蛍光灯などに入れてください。QR コードも参照とあり、QR コードがあります。ポイント3、 スプレー缶などの発火物の出し方。スプレー缶やガスボンベ、ライターなどは中身を使い切って穴を開けずに指定収集袋ではない半透明の袋に木と記載し、不燃ごみの日に出してください。不燃ごみなどに混入してしまうと引火事故の原因になります。ポイント4。ご利用ください。清瀬市ごみ分別アプリ。清瀬市清掃事業協同組合の協力で、スマートフォンおよびタブレット端末ユーザー向けアプリ、清瀬市ごみ分別アプリを提供しています。お住まいの地域の収集カレンダー、ごみ分別時点、台風時に収集の有無の確認ができます。他にも前日、当日に収集内容を通知させるアラート機能などもあります。ぜひご活用ください。iPhone 版と Android 版の QR コードがあります。ホームページの画面もあります。ポイント5、燃やせないゴミの出し方。燃やせないゴミは地区によって収集が異なります。必ずお住まいの地区が何週目の金曜日に回収なのかを確認し、間違いのないようにご協力をお願いします。出す際は以下の3点に注意してください。1、ガラスや刃物などは紙などに包んで出してください。2、一辺が30センチを超えるものは粗大ごみとなります。3、傘やフライパンは指定収集袋からはみ出ていても特例収集します。ポイント6、紙おむつは無料収集しています。子育て世帯や在宅介護を行っている世帯への経済的な負担軽減を図るため、家庭から出る紙おむつの無料収集を実施しています。対象となるゴミ、乳幼児、高齢者、障害者を問わず家庭から出る紙おむつ。対象とならないゴミ、医療施設、福祉施設など事業系のものやペットのおむつ。出し方、お物はトイレに流し、透明または半透明の袋におむつと記載し、しっかり結んで袋から出ないようにし、可燃収集日、月曜日、木曜日の午前8時30分までにゴミ集積所へお出しください。ポイント7、インクカートリッジ里帰りプロジェクト。家庭で使用済みの純正品インクカートリッジを専用ボックスにて回収しています。回収したインクカートリッジは専門業者に送付、その後リサイクルされます。対象メーカー、ブラザー、キャノン、デル、エプソン、日本 HP。回収ボックス設置場所、市役所、竹岡地域市民センター、松山地域市民センター、野塩地域市民センター、ごみ減量推進課。なお、いずれも純正品に限ります。対象外のものは不燃ごみとして処理をしてください。ポイント8、小型家電は大切な資源。平成25年10月より、使用済み小型家電のリサイクルをするために、収集ボックスを市内15箇所に設置しています。該当する小型家電、後ほど読みます、は、不燃ごみに出さず、収集ボックスをご利用いただきますようお願いします。対象品目、ヘアドライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシ、電子体温計、電話機、電卓、AC アダプタ、リモコン、IC レコーダー、カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、CD プレイヤー、MD プレイヤー、デジタルオーディオプレイヤー、携帯型ゲーム機、据え置き型ゲーム機、ゲーム用コントローラー、テープレコーダー、ヘッドホンおよびイヤホン、メダルプロジェクト実施中。なお、対象品目は一般家庭ごみで収集ボックスに入るものに限ります。 ボックス間口は10センチ×27センチ。27センチ以上、30センチ未満は不燃ゴミとなり、30センチ以上は粗大ゴミとなります。画像、動画、個人情報データなどは削除してください。収集ボックス投入後は返却できません。ゴミの減量に向けて精度や正しい出し方を知ろう、終わり。トピックス。災害時における廃棄物等の収集及び運搬に関する協定を締結しました。地震、風水害、火災、土砂、噴火などの災害発生時における民間団体との協力体制の整備を図るため、災害時における廃棄物処理等と災害時における資料の収集及び運搬について、平成30年12月17日に清瀬市清掃事業協同組合と協定を締結しました。協定書の内容は市ホームページからご覧いただけます。ここまでのゴミの処理状況についてのお問い合わせは、ゴミ減量推進課、ゴミ減量推進係、電話 042-493-3750。ここまでは、サバユウコでした。